ただいまから2020年1月19日の第三礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静めて礼拝に臨みましょう。それでは聖歌528番未だ見ぬ地を共に賛美いたしましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。司会記者がお祈りいたします。恵み深い神様、今日もこの礼拝の場に私たちを呼び集めてくださり、多くの仲間たちと共に神様に賛美を捧げ、共に聖書の御言葉を聞き、共に祈ることのできる恵みを感謝いたします。私たちの日々の暮らしには様々な出来事があります。嬉しいこと、楽しいこと、喜びの時を感謝いたします。またその一方で 苦しいこと、悔しいこと、悲しみの時もあります。困難な問題を抱え、辛い状況の中、恐れや不安、疑いが湧き起こる時もあります。しかしそうした苦しい状況においても、イエス様が共におられることを思い起こします。どんな時でも、どこにいても共に寄り添ってくださるイエス様、ありがとうございます。今からここに集まったみんなで御言葉に耳を傾けます。心静かにへり下って、これからいただく御言葉をしっかりと心で受け止めたいと願っています。私たちの心の扉を今朝も叩いてくださる尊き主イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
皆さん、おはようございます。新年が明け、2020年を迎えてからすでに今日で10日目を私たちは今迎え過ごしています。私たちの前に2020年、この残り今日含め347日の未知の世界、新しい1年がですね、主から与えられています。この1年で私たちは何を見出し、進んでいく中でどんな経験をしていくでしょうか。私たちにまたどんな変化がこの年起こるのか、またどんな成長を遂げるのか、そのことを知る人はまだここには私含め誰もいません。でも私たちはこれまでの歩みを振り返って、試練や困難が一つもなかった時なんてないということをですね、思い出して、今年も何かしらまた試練や困難があるんじゃないかと不安に思ってはいないでしょうか。皆さん、試練やチャレンジに出くわした時、皆さんはそのチャレンジを受けるか受けないか選択できるとしたら、どちらを選ばれるでしょうか。そのチャレンジを受けず、今まだあるこの安全安定の中にとどまることを選びますか。それともそのチャレンジを受けて、これまで安全だと思っていたところから一歩足を踏み出て冒険に出る、そのような歩みを選び取られるでしょうか。今日はですね、どうしたら私たちにこうたくさんやってくる苦難や試練、またチャレンジに向かう時のこの恐れっていうものがありますよね。その恐れを超える勇気を得ることができるのかというのを、マタイの福音書14章から見て学んでいきたいと思います。では本日の聖書箇所をお読みいたします。新約聖書マタイの福音書14章22節から33節です。ではお読みいたします。それからすぐにイエスは弟子たちを船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸に向かわせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてからイエスは祈るために一人で山に登られた。夕方になっても一人でそこにおられた。船はすでに陸から何スタディオンも離れていて、向かい風だったので波に悩まされていた。夜明けが近づいた頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、あれは幽霊だと言って怯え、恐ろしさのあまり叫んだ。イエスはすぐに彼らに話しかけ、 しっかりしなさい、私だ、恐れることはない、と言われた。するとペテロが答えて、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてください、と言った。イエスは来なさい、と言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主を助けてください、と叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。そして二人が船に乗り込むと風は止んだ。船の中にいた弟子たちは、まことにあなたは神の子です、と言ってイエスを礼拝した。今日の聖書箇所には、初めて信仰を持って水の上を歩いたペテロが出てきます。先ほどお読みしましたマタイ14章22節をもう一度見てください。そこには、それからすぐにイエスは弟子たちを船に乗り込ませて自分より先に向かわせ、自分より先に向こう岸に向かわせ、その間に群衆を解散させられたと始まっていきます。それからすぐにとあり、その前の出来事のですね、直後であることをここで教えてくれます。そのじゃあ前には何があったのか。それは5つのパンと2匹の魚で男だけで5000人を腹いっぱいにさせるというですね、奇跡のすぐ後の出来事が今日の箇所です。ここはマルコやヨハネの福音書にも記録されている内容でもあります。でもイエス様はですね、その男だけで5000人以上食べさせる奇跡を行った後、すぐに弟子たちをですね、その場から去らせるんです。船に乗せて移動しなさいと言います。彼らだけにするんですね。そして自分もその場から離れ、祈るために山に一人で登られたと記されています。ではなぜでしょうか。なぜ弟子たちを去らせて、またご自身もこの奇跡の後、自分が行った奇跡の後にお一人で山に登って祈る時間を持たれたのでしょうか。その理由はヨハネの福音書6章13節から15節、またマルコの福音書6章52節に書かれています。ではお読みします。まずヨハネの福音書6章の13節から15節。そこで彼らが集めると、大麦のパン5つを食べて余ったパン切れで 12のカゴがいっぱいになった。人々はイエスがなさった印を見て、誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。イエスは人々がやってきて自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、再びただ一人で山に退かれた、と書かれています。またマルコの福音書6章52節は、弟子の状態が、その時の状態が書かれているんですね。彼らはパンのことを理解せず、その心が固くなになっていたからである。これが理由でイエス様はご自身も退かれて、そして弟子たちも船に乗せて彼らだけにされます。イエス様が行ってくださったその前の5000人、男だけで5000人を食べさせる奇跡を見て、人たちはイエス様を預言者だと言って讃え始めます。神様のご計画ではなく、自分たちの計画でイエス様を王にしようとしていくんですね。それを見てイエス様は、これは違う、危ないと思って、その場から離れることを決意されます。マルコの福音書6章52節の下の中を見ますと、そこはその心が固くなっていたというところがですね、彼らの思いが鈍くなっていたとも説明されています。なのでその奇跡を体験した人たち、ハイテンションになってイエス様を王にするぞと言っている人たちだけではなく、弟子たちもそのような思いを持っていたということがここからわかるのではないでしょうか。イエス様は本来この奇跡を通して成したかったこと、それは弟子たちや、また奇跡を体験した、目の当たりにした人々が、その奇跡ではなく、その奇跡を行った自分、また神に心を、また目を向けることでした。そして奇跡で増えた食べ物でなく、その奇跡を行ったご自身に目を向けること、そして永遠の命のパンであるイエス・キリストに焦点を当てることを期待していました。でも人たちと弟子たちのその反応は違ったんですね。人たち、また弟子たちのその焦点っていうのはイエス様だけに行かなかったんですね。イエス様とそのイエス様のなさった奇跡、その両方に行ってしまった姿を私たちここで見ることができます。この方こそ今ローマに支配されてこの不自由な状態の私たちを、また体制を、この国の体制を、また政治を変えることのできる預言者に違いない。よし、 王にしていこうじゃないかというですね、人たちは一致してイエス様のことを王にしようとしていくんですね。この方なら今さっきパンも増やしたし、私たちを飢えさせることは決してないだろう。この王だったら病を癒すことができるから、私たちがこれから病やまた痛み苦しみでこう傷ついてまた死ぬこともないだろう。またなんて言ったって悪魔も追い出すことのできる力をお持ちの方だ。この方を王にしていこう。人たちはそう思うんですね。で、弟子たちもそう思ったかもしれません。そしてイエス様が、まあ、聖書に出てきますけども、王になったら自分たちは右大臣、左大臣、高い地位に上り詰められるぞっていうふうな、そういう自分の肉的な思いに、もう思いでいっぱいだったかもしれません。でも、イエス様は父なる神様のご計画を知っておられました。そして自分の弟子たち、また人たちが、その焦点、ご計画からずれてしまっていることをご覧になって、これはいけないと思って正すために、この状況から一旦弟子たち、そしてご自身も離れて山に登られていったんですね。そしてイエス様も山で長い時間祈り、また神様の御心を求められます。マタイの福音書14章23節お読みします。群衆を解散させてからイエスは祈るために一人で山に登られた。夕方になっても一人でそこにおられた。私たちの生きるこの世は自分で物事を判断し考え、自分の力で何かをなし行動することのできる人を立派な人だと認めていきます。でもイエス様は違うんですね。自分の考えや行動、力で行動するのではなく、何よりもその中心に大切にしたのは父なる神様の思い、父なる神様のご計画ってものを大切にされました。そして日々祈って、自分のその焦点はイエス様は父なる神様にちゃんと自分も向いてるだろうかと日々祈りを通してですね、確認されていくわけです。私たちは今ここに集まって礼拝を神様に捧げてますが、今私たちの焦点、心はイエス様に向いているでしょうか。そのことも考えつつ、今度はですね、弟子たちを見ていきたいと思います。マタイの福音書14章24節をお読みいたします。船はすでに陸から何スタディオンも離れていて、向かい風だったので波に悩まされていた。他の箇所では 4,5 キロ離れた湖のちょうど真ん中だと記されています。奇跡が終わって夕方から夜明け、午前3時と考えると最低でも8時間を弟子たちは船の上で過ごしたことになります。ただでも平穏な湖じゃないんですね。今どんな状況かというと、真っ暗で激しい風の音しか聞こえない状況、また漁の時とは違って激しく波打つ湖、弟子たちの船は今にもひっくり返りそうになっている。それを必死にこらえてバランスをとって生きようとしている弟子たちの姿がここから思い浮かびます。弟子の中にはですね、漁を得意とするペテロ、そしてアンデレ、またヨハネの兄ヤコブとヨハネ自身もいました。彼らはガリラヤ湖をよく知っているものでした。でも漁師じゃない酒税人マタイだったり熱心とシモン、彼らはですね、もしかしたらこの漁師だった人たち、弟子たちに向かって、おい、この状況どうにかしろよ、今にもうちら死にそうじゃないか、どうしたらいいんだよ、お前ら漁師だったろうみたいな喧嘩もしていたかもしれません。まあ、聖書に書いてありませんから、どうだったかは分かりませんが、いい状況ではないということを私たちは想像することができると思います。またマタイの福音書8章にはですね、以前も嵐にあって沈みかけて死にそうになった経験を弟子たちはしているのが書かれてますので、でもその時は船にイエス様がいたんですね。でイエス様を起こして、イエス様が嵐を沈めて助けてくださったんですね。でも今回見てみると、イエス様船にいらっしゃらないんですね。そして弟子たちは慌てふためきます。で恐れが弟子たちの心にいっぱいに広がっていくんですね。マタイの福音書14章25節から26節をご覧ください。夜明けが近づいた頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、あれは幽霊だと言って怯え、恐ろしさのあまり叫んだ。弟子たちは共に過ごしてきたイエス様のことを気づけないほどの状況にですね、追い込まれていたということですね。幽霊だとも言ってしまいました。そして何よりもいい大人たちがですね、あまりにの恐怖と恐れで取り乱し叫んでいたと聖書は記録しています。恐れというのは 私たちの考えや行動だけでなく、信仰の目、イエス様を見る目すら麻痺させて見えなくさせるものであるということを、私たちはここから学び取れるのではないでしょうか。マタイはこの出来事をですね、詳細に書き記すことを通して、人は私たちのそばに、私たちは人のそばに、私たちのそばに立っておられるイエス様に気づくためには信仰の目が開いている必要があるということを教えてくれていると思います。人生の嵐のただ中にいるとき、私たちが失望と疑いによって苦難の中にいるとき、私たちもこの弟子たちのようにイエス様の臨在、イエス様がそばにいることに気づけないときがこれまでも多々あったことを思い出すのではないでしょうか。でもなぜイエス様はこの時間、この荒れ狂った湖をですね、歩かれて弟子たちのもとに来られたのですか。先に岸に行くこともできたと思います。そして嵐を沈めて近づくこともできたと思うんですね。でも嵐の真っ只中に歩いて弟子たちのところに向かわれるイエス様の姿が書かれています。でもその理由がマルコの福音書6章48節に書かれているんですね。お読みします。イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのを見て、夜明けが近づいた頃、湖の上を歩いて彼らのところへ行かれた。そばを通り過ぎるおつもりであった。この御言葉にあるように、イエス様がこの時間弟子たちのもとにですね、湖を歩いて近づいていくという方法を取った理由は、イエス様は山の上で父なる神様に祈りつつも、その視線はですね、父なる神様、そして船に乗って移動している愛する自分の弟子たちの方にも向いていて、また心配していたということですね。祈りつつも弟子たちのことも気にかけてくださっていたということで、でもいざ弟子たちを見たらどんな状況か。向かい風で漕ぎあぐねて、1時間でだいたい人は 4,5 キロ進みますが、この時 1時間で 0.8 キロしか進めなかったような計算になります。弟子たちはしかも船が進まないだけじゃなくて、もう死にそうな状況ですね。不安と恐れでいっぱいになった状況をイエス様ここでご覧になって、行かなければと言っていくんですね。そして自分たちや今のこの置かれている状況だけに焦点が当ててしまっている弟子たちのそばにイエス様は行かれて、いや、これらのすべてをすべ納めているのは私なんだということをですね、もう一度教えにイエス様は弟子たちのところに向かわれました。私を信頼しなさい、私が何者でどんな力を持って何をなすことができるのか、あなたは共にこれまで過ごしてきたじゃないか、体験してきたじゃないか、それを思い出せ、あなたの人生をすべて私に委ねなさい、そして勇気を持ちなさいとですね、もう一度教えるためにイエス様は湖の上を歩くという方法を取られたんじゃないでしょうか。私たちにおいても同じだなというふうに思うんですね。イエス様、私たちの焦点がイエス様からたびたびずれてしまったとき、荒れ狂う湖のような試練やまた苦難に私たちがいるとき、私たちの心が本当に不安と恐れでいっぱいで平安が入る隙間がないとき、でもイエス様は私たちをそのままにはしない方だということを私たちはここから再確認することができます。必ずイエス様はですね、近づいてきて、そして助け導いてくださる方だということが事実としてここに記されています。問題はこの嵐が起こっているところではなく、近づいて来られるイエス様に私たちが気づけるか気づけないかというところではないでしょうか。弟子たちは残念ながらこの聖書箇所を見ますと、自分たちのために近づいてきてくださったイエス様を気づこうイエス様だと気づくことはできませんでした。幽霊だと言ってですね、恐れわめき、また叫んでいる姿が書かれています。でもそれでもイエス様は失望することなく、優しくすぐに、そしてシンプルにですね、声をかけてくださるんですね。マタイの福音書14章27節をご覧ください。こう書かれています。こう声かけるんですね。しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。この三つの言葉をですね、弟子たちに言って、自分ご自身がイエス・キリストだということをですね、表されようとします。この言葉に一番反応したのは誰か。それはペテロでした。イエス様に焦点を戻していく姿というのが、ペテロのこの応答からですね、こう私たちは知ることができます。他の弟子たちとはペテロは違って、彼は今の状況が イエス様からの霊的チャレンジなんだということを気づいていきます。あ、成長のための特別な機会なんだということを知っていくんですね。そしてペテロはこのイエス様からのこの信仰の成長のチャレンジに信仰を持って、そして何よりも命をかけて受けようと決めて、こういうふうに言うんですね。14章の28節を続けてご覧ください。主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてください。こういうふうに言うんですね。もしこれがイエス様じゃなかったら、ペテロはこの後どうなるでしょうか。湖に落ちて、そして死んでしまうと思います。でも命をかけてイエス様のこれはチャレンジなんだと受け取ってですね、彼は自分も行動していくんで、そのチャレンジにこう受けていくんですね。でもここでペテロはこういうふうに言うこともできたんじゃないかなと私は思うんですね。主よ、あなたでしたら私が沈まずに水の上を歩いてあなたのところまで行けるよう言ってください、お言葉をくださいみたいなことも言えたと思うんです。でも彼はそう言わずに、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところへ行かせてくださいとだけ言いました。ペテロはですね、ここでイエス様にこれからの自分の身の安全の保証を求めたのではなく、ここで彼が求めたもの、それは信仰の成長のその機会、イエス様がまさに与えようとしておられるものを自分も受け取りたいと思って答えています。ペテロは普段は言葉よりも行動が先に出てしまう姿を私たちはただ聖書で見ますが、この時は行動する前にまず自分の願うこと、自分は今この状況だけどイエス様のところに行きたいですという思いをですね、イエス様に伝えていきます。そしてイエス様の御心は今どうですかということも同時に確認して行動に出ていくんですね。これはペテロの大きな変化、成長ではないでしょうか。私はここを思い巡らしながら、あ、きっと神様はこのペテロの成長をご覧になって、あ、イエス様はですね、喜ばれたんじゃないかな、思わず笑顔になってしまったんじゃないかなというふうに想像するんですね。まあ、嵐は今も吹き荒れて湖は荒れていて、弟子たちを残りの11人はわーわーギャーギャー言ってますけど、でもイエス様はそのペテロの姿を見て思わず笑顔になり喜びを持たれたのではないかなと思います。なぜなら少なくても今この状況、船に乗っていた弟子たちのうちたった一人でもご自分に気づいてですね、イエス様に気づいて、イエス様のその今からなさろうとしている意図にペテロが気づいていったからですね。私たちがもしこのペテロの状況、また弟子たちの状況にいたとしたら、皆さんはどのような選択をされるでしょうか。イエス様の御心を知って、イエス様が私のそばを通り過ぎて励ましの力を与えてくださってはいる、その状況で信仰のチャレンジにも私を招かれている、皆さんはどんな選択をするでしょうか。水の上に出ることを選ばれるでしょうか。それとも、いやまだちょっと水の上はまだ無理だって言って船の中にとどまる11人の弟子たちのような状況を選ばれるでしょうか。嵐の中でも私たちにとっては水の上よりは船の上の方が安全だと考えるものです。もし船の外に出たらですね、まず溺れ死ぬ可能性があるからです。私たちは恐れや不安、試練というものはできるだけ避けて歩みたいと願うものです。イエス様は越えられない試練は与えない、逃げ道も備えると聖書で約束してくれてるけど、でもそれは頭では分かっているけど、でも実際やっぱり水の上を歩く試練は嫌だ、それよりも船の中にいながら少しずつ成長していく道はないんですかみたいなですね、そのようにこう神様に逆に自分の提案をですねしてしまうようなことはないでしょうか。でも聖書がここで言う事実はですね、私たちが船の外に出ることをしなければ私たちは決して水の上を歩くことができないということを言っているのではないでしょうか。じゃあ私たちにとっての、皆さんにとっての今の船は何でしょうか。船は神様とは関係のない一時的なその場しのぎの安全を私たちに与えるすべてのものです。誘惑を私たちが受けたり試練や困難にあったとき、神様よりも神様以外で私たちが頼ってしまうすべてのものですね。乗っていたら楽で、こっちの方が安心で、イエス様に近づけなかったとしても今諦めることのできないすべてのものです。 主からのチャレンジ、その招きを受けられないよう私たちの足を力強く掴み離さない、そのすべてのものです。聖書に出てくるイエス様に永遠の命をどうやったら得ることができますかと尋ねた実業家の青年は、彼にとっての船というのはお金、そして人生の成功でした。私たちにとって今乗っている船は何でしょうか。職業が船となることがあります。人との関係が、また家族一人一人の存在が、また自分の人生に描いている計画が、私たちにとって船となることがあります。でも今日の箇所で教えていることは、その私たちがその感じる抱く恐れが今の私たちの乗っている船が何なのか教えてくれるっていうんですね。じゃあ私の場合の船は何か。それは失敗することに大きな恐れを感じることです。だから失敗したくないという今船に乗っているわけですよね。なので福音を伝える召しを与えられて、今こうしてその道を歩み、こう御言葉を取り継がせていただいてますが、修法を作成しているときは船の中なんです。でも説教の日が近づいてくると、イエス様がですね、水の上に来いよみたいな言ってるんですけど、いやちょっとみたいな、そのやり取りをこうするわけですね。イエス様に焦点が当たっているときはいいですけど、焦点がずれるとすぐですね、私もペテロのようにズブズブと湖の底にですね落ちそうになることが、そのイエス様ではなく自分の足りなさ、また人たち、またその恐れとですね、その向いたときに溺れてしまうわけですね。説教の日が近づいてくると、その船の中にいる残りの11人のように、私の心はですね、ざわつき、取り乱し、そして叫び声を上げているような状況になります。皆さんはどうですか。皆さんの船は何でしょうか。ではイエス様はなぜこのような私たちにこう水の上を歩くようなチャレンジを多々与えられるのでしょうか。聖書には乗り越えることのできない試練は与えられないと言ってるのに、いやもうこれはとてつもなくもう乗り越えられそうにないのに、なぜ頻繁にイエス様は水の上に来なさいと私たちをその都度招かれるのでしょうか。それは私たちの乗っている船が私たちの焦点というものをイエス様からたびたびそらしてしまうと理由を聖書は私たちに教えてくれます。その私たちの焦点をイエス様に戻すために必要なのが水の上に私たちを招くことなんだと聖書はこの今日の箇所は教えてくれるわけですね。そのために船から出ること、そして湖の上を歩く、そのことは私たちにとってイエス様に唯一焦点を当てることのできる成長のために必要なことだからだと聖書は言います。私たちの焦点がイエス様からずれてしまっているとき、大体その船の中にイエス様はいないんじゃないか、今あなたの船の中にイエス様いますかと聖書は御言葉を私たちに迫ってきているのではないでしょうか。イエス様は船の外に、まあ、今年のテーマ聖句もそうですけど、船の外、私たちのその自分のいる部屋の外にいることの方が多いのではないでしょうか。でもそんな私たち、またペテロにイエス様は言われるんですね。マタイの14章29節ご覧ください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。来なさいと言ってくださるんですね。何度もペテロはでもこのイエス様の来なさいを合図に船から出ていきます。身を乗り出していきます。そして両手を船から離してまっすぐイエス様を見てイエス様に向かって進んでいきます。歩いたとあるので3歩以上歩いたんじゃないかなと、こう確実に歩いていったんじゃないかなと私は思うんですね。この時ペテロはすべてをイエス様に委ねて、そして一歩一歩水の上を確かに歩いていったのではないでしょうか。水の上にはイエス様と今ペテロ2人のみです。ペテロは心からこの自分の変化、この状況、イエス様の言葉に従って歩んで、そしてことをなせていることに喜びを感じたのではないでしょうか。そしてイエス様もそのペテロの応答と成長と、またその姿に心から喜ばれたと私は思います。でもところがここでこの話は終わればいいんですけど、続きがあるんですね。 マタイの福音書14章30節をご覧ください。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫んだ。もう私たちはペテロのこういう人間らしさにこう励ましを受けますが、ここでペテロはですね、イエス様ではなくやっぱり風を見ちゃうんですね。そして船にいた時と変わっていない現実、今歩いてるけど見たら何も変わってないことに戸惑って、そして恐れを感じて沈んでいきます。船の中にいた時と水の上を歩き始めた時のペテロの環境というのは何もどっちも変化はありませんが、前も今も湖はやっぱ強風で荒れているわけですね。でもここで唯一変わったことがあります。それはペテロの焦点ですね。イエス様に焦点を置いていたのが風の方に向いてしまった。これが唯一のここでの変化です。私たちもこういう時多くあるのではないでしょうか。礼拝の御言葉で力と希望でいっぱいに満ち、よし、もう一度主に従う歩みを新しく始めようと言ってですね、月曜日からの歩みを始めます。でも最初は信仰を持ってスタートしていくんですが、でもだんだんと現実が日曜日に受けた恵みを奪っていきます。失敗、逆境、そして予想もしなかった障害などによって自分の心にますます恐れが入ってくる。そして私たちもそれらを見てイエス様ではなく現実を見てしまい、恐れ取り乱してしまう。その現実の中、ここの方がイエス様に近づく歩みよりまだマシかもしれない、イエス様に行く方が今は危険なことかもしれないと言って自分の今いるところからなかなか離れることができない、そのような状況を私たちは頻繁に繰り返してはいないでしょうか。では船の中にいたら私たちは安全なのでしょうか。違うということを私たちはこれまでの歩みを通して経験してきましたよね。自分がいる船の方が安全だと私たちは思ってしまいます。なぜなら自分の今いる船の方が慣れているからです、知っているからですね。でも水の上というと私たちの想像、理解、枠、限界を超えた場所です。何が起こるかわからない。でもその船にずっといるからといって私たちの恐れはなくなるのでしょうか。なくならないことを私たちはこれまで多々経験してきました。ではなぜでしょうか。なぜ恐れというものが頻繁に私たちをつきまとうのでしょうか。それはまあいろんな理由が聖書から言えると思いますが、今日の箇所からだとそれは恐れと成長を神様がセットで用いられるからではないでしょうか。自分の枠や限界のまた想像や理解の外に私たちの信仰の成長を、その機会をイエス様が備えていてくださっているからではないでしょうか。いや、イエス様ご自身こそが私たちの理解と想像、その全てを超えられた方だからではないでしょうか。しかしその私たちは自分の理解想像、その自分の枠を超えて外に行くことをとても恐れるものです。神学者カール・バルトという人はこのように言いました。今の世代の私たちを一番誘惑するものは安全、安定、安心であると。実際今日の箇所でもペテロを除いた11人の弟子たちは船の中にいました。ペテロが歩かせてくださいと言った後、いや私もって続いては行かなかったんですね。見ているだけでした。私たちはどうでしょうか。普段日曜日に来て慰め励ましの御言葉は好んで聞き、でも実際にイエス様に従うために挑戦や招きがある御言葉だとそれを避けて通ってはいないでしょうか。でも今日の箇所から分かるように、今日も今日もイエス様は船の外に出る人を待っておられるということを、私たちはそのイエス様の姿を見ることができるのではないでしょうか。ペテロはイエス様にいち早く気づきました。そして信じ委ねて船の外に思い切って出ていくんですね。そしてなんと水の上を歩きました。途中でイエス様ではなく風を見てしまって確かに沈んでいきますが、これを皆さんはやっぱりって言って結局ペテロは失敗したんだというふうにペテロの失敗と見るでしょうか。失敗、それは 出来事というよりその出来事に対する人たちの評価、見方を言うんじゃないかなというふうに思うんです。失敗は私たちの出来事へのその結果に対する考え方によって、見方によって多く変わってくるなと。ある人は失敗と言っても、ある人からしたらそれは失敗に見えないという時があるんじゃないかなと思うんですね。ペテロはこの時失敗したでしょうか。確かに彼は湖に沈んでいきました。信仰よりも恐れが増してしまいました。イエス様ではなく風や自分の現状に焦点を当ててしまいました。で、なんとイエス様からは信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのかと言われてしまいました。でもこのことを通して他の弟子たちよりもペテロはイエス様からフォーカス、焦点がそれてしまったらこんなにも恐れでいっぱいになってしまい、イエス様の言葉に一瞬にして従えなくなってしまうんだということを体を持って身をもって体験をした、そして発見したということが私たちはここから見て取れるんではないでしょうか。私はここを読むときですね、ペテロよりも船に残っていた11人がこう引っかかるんですね。その弟子たちの方がもっと大きな失敗をしまっているようにこう思えてなりません。彼らは静かに失敗していきました。人に気づかれず失敗してきました。誰かに注目され批判されていくことなく失敗していきました。ここでただ一人ペテロだけが大々的に失敗して、他の弟子たちから見たら恥ずかしい、ほら言わんこっちゃないみたいなですね、恥ずかしい思いをしているように思えますが、でもそんな ペテロが一番失敗しているように見えますが、そのペテロだけが他の弟子たちと違ってここでこの今回の出来事を通してですね、たくさんのことを学んでいるんではないかなというふうに思うんです。今日はですね、そのペテロが経験から学んだこと2つをですね、最後に見ていきたいなと思います。まず1つ目、それはペテロだけがイエス様の言葉に従い湖の上を、水の上を少しだけ歩くという経験からですね、絶対自分では成し遂げることのできないこと、でもそれにチャレンジするとき、イエス様の招きに応えるとき、それをなすことができる力をイエス様は与えてくださる方、そしてなんとなすことができるものへと変えられるということをですね、体験してまた知っていきます。実際にイエス様の言葉通り歩める、また喜びに気づいていったんですね。この経験を、この信仰的体験をペテロはこの後一生忘れず、自分がつまずき倒れそうになるときいつも思い出したんじゃないかなというふうに思います。2つ目、それは一番必要な瞬間にペテロはイエス様の手につかまれて助けられたという経験から、自分が本当につまずき倒れそう、いや死にそうになるときイエス様は必ず 100% その身腕で私を、そのペテロをですね、こう引き上げて助けてくださる方なんだということを、その事実をここで知っていったんじゃないかなというふうに思います。他の弟子たちはこれ知ることができなかった方法でペテロはこれを体験して知っていったんですね。彼がイエス様と水の上で過ごした時間、結んだ絆、そして信頼をですね、他の弟子たちはこの時残念ながら船の中にいたので体験することはできませんでした。そしてイエス様はペテロを助けると同時に個人的にペテロの抱えている問題点を指摘してくださいました。信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのか。これ弟子た船に戻ってですね、たくさんの弟子たちがいる中でですね、その問題点を指摘されなかったんですね。そういう意味でもイエス様は本当に繊細に守ってこう愛してくださる方だなということがわかります。そして必ず問題点を指摘してその問題に向き合わせ、共に向き合ってくださってですね、成長へと導いてくださる方だということを私たちは知ることができます。ここでの今日のペテロの問題点、それは水の中に沈むのか水の上を歩くのかというのは、嵐に焦点を当てるのか、それともイエス様に焦点を当てて行うのかによって変わってくるってことではないでしょうか。ペテロの問題点はイエス様から焦点がずれてしまったというところです。この出来事によって少なくとも船にいた時よりもペテロはこれからは全身全霊でイエス様により頼んで歩むことが私には必要だということをですね、理解しまた深く知っていったのではないかなと思うんです。皆さんは今ペテロの状況にいらっしゃるでしょうか。それとも船に残った11人の弟子たちの状況にいらっしゃるでしょうか。ペテロも確かに失敗はしましたが、一番の失敗は 今日の箇所を振り返るときにですね、水の中に沈んでしまうことよりも結局船の外に出ないことであるんではないかなと、私たちは御言葉から教えられました。イエス様は今も私たちにその船の外に、イエス様がいらっしゃるところに、水の上に出てくるよう招かれています。私たちキリスト者の生きいるべきところがですね、その自分の作った安全という船ではなく、イエスキリストがいるところなんだ、それが時には水の上でもある、でも来なさいと招かれているように思います。ペテロが船から命を懸けて出た理由、それはなんか難しいことではなく、シンプルにただイエス様が湖の上、水の上にいらっしゃったからですね。マタイだけがこのペテロの出来事を書き記していますが、このことをマタイは強調して伝えていきたかったのではないかなというふうに思わされます。神様はこの2020年も私たちの歩みの中にたくさんの信仰の成長のチャレンジを与えてくださっていると思います。そして神様を信じる、信頼する私たちの信仰を成長させていきたいと切に願っておられます。そして信仰を成長させてイエス様と共に歩むには、私たちには船を出るという選択肢以外ないということも今日は学ぶことができました。まず今日という一日から私たちがペテロのようにペテロに習い、私たちのそばを通って日々ご自身を表しておられる主に気づくものへと、そしてその次のステップ、今度はですね、主よ私に命じて水の上を歩かせてあなたのところに行かせてくださいと告白するものへと、そしてまた次に来なさいと言ってくださるその言葉に応答してですね、私たちも思い切ってイエス様のもとへと一歩一歩近づいていくことの、船から出ることのできるものへと、そして水の上を歩いてイエス様のもとへと日々日々その距離をですね縮めていくことのできるものへと変えられ成長できたらなと切に願います。では最後にお祈りをします。私たちに日々信仰の成長の機会を与えてくださる愛する天のお父様、今日の御言葉をありがとうございます。神様、あなたはここにいる一人一人をすでによくご存知ですが、私たちは今目の前にある困難や試練よりも水の上にいらっしゃるイエス様のもとへ行くことの方が怖いと思ってしまうことが多くあります。船の中にいても恐れのある状況は全く変わりませんが、あなたやイエス様をそれでもなかなか 100% 信じることのできない私たちがいます。船から出ることすらできていないかもしれません。成長よりも今の状況に甘んじ選んでしまっている私たちがいるかもしれません。そして近くにいらっしゃるイエス様にすら気づけず、口を開けば不平不満ばかり言ってしまっている私たちがいるかもしれません。神様、ごめんなさい。どうかペテロのようにそばにいるイエス様に私たちが気づいていくことができるよう助けてください。ペテロのようにイエス様の思いに気づいて、イエス様の言葉を信じ、一歩一歩近づいていけるものへと私たちを日々成長させてください。私たちの焦点がイエス様からただずれることがないように日々御言葉を語り、守り導いてください。船から出て自分の抱えている問題に直面することをとても私たちは恐れますが、なぜなら信仰が弱く薄いからですが、失敗することもとても怖いですが、でも今日の御言葉から失敗してもそんな時すぐにベストなタイミングでベストな方法でイエス様が助けてくださることを確認しましたから、イエス様がいつも祈りつつ私たちのことを愛し気にかけてくださることを知りましたから、どうぞあなたに委ね少しずつ歩むことができるように私たちを助けてください。あなたが船から出て 水の上を歩けるよう私たち一人一人を導き成長してくださることを信じ期待してまた委ねて愛する主私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。ではご無理のない方はお立ちください。メッセージに応答して聖歌472番を共に賛美しましょう。
それでは、テーマソング歌っていきましょう。皆さんどうぞお立ちください。 祷いたします。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。私たちを励ましてくださる主イエスキリストの恵みと、私たちを憐れみ私たちに寄り添ってくださる父なる神の愛と、私たちを助け守ってくださる聖霊なる神の導きとが、今神を信頼する一人一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第三礼拝を終わりにいたします。